打ち上げのために発射台へと移動するロケットを一緒に想像してください。次に点火の様子を思い浮かべてください。燃焼の具合を制御することで燃料が噴出する高圧ガスに変わり、ロケットが宇宙へと飛び出す強力な推進力となります。最後にロケットの先端部にある搭載物を思い描いてください。この搭載物の価値は、それが然るべき場所に到達し然るべき機能を果たした時に初めて完全に実感されます。倉庫に安置された高価な国際通信衛星に価値はほとんどありません。これはロケット学者でなくても分かります。搭載物を届けることだけがロケットの使命だからです。今晩私は私たちの持っている真剣とロケット、そして救い主の贖いの力から恵みを受ける機械とロケットが届ける搭載物を比較したいと思います。贖いの犠牲を払ったからこそ、イエス・キリストは全人類を贖う力と権能を持っておられます。贖いの力に預かることができるように、主はご自分の力と権能の一部を地上の人に委ねておられます。この委ねられた力と権能は神権と呼ばれています。この神権により、神権者は天の御父とイエス・キリストの助け手となって、神の子供たちに救いと勝利をもたらす御業を行うことができます。それができるのは、神権が救い主の贖いの力によってもたらされる祝福を受ける機会を神の子供たちに与えられるからです。イエス・キリストの贖いの力は不可欠です。助けを借りなくては誰一人として天の家に戻ることができないからです。現世で私たちはいつも過ちや神の律法を破ったりします。罪に染まり、そのままでは神の御前に戻り、神と共に住むことができません。天の御父との和解を得るには、救い主の贖いの力が必要なのです。イエス・キリストは肉体の死の縄目を断ち、全人類の復活を可能にしてくださいました。福音の律法と儀式への従順を条件として、私たちの罪を許してくださいます。救い主を通して生命への道が開かれます。救い主の贖いの力から恵みを受ける機会は、地球の創造以来最も重要な搭載物です。しかし、天の御父の目的が成し遂げられるためには、神の子供たちがキリストの贖いの力を受けられるようにならなければなりません。そのような機会を届けてくれるのが神権です。つまりロケットなのです。神権は不可欠です。その権能によってのみ、地上において制約を交わすために必要な儀式が執行されるからです。神権が救い主の贖いの力から恵みを受ける機会を届けられないとしたら、神権はどのような目的を果たすのでしょうか。複雑な作りの人目を引く爆竹で終わるのでしょうか。神は神権が日曜日のレッスンや奉仕の機会のためだけに使われるとはお考えではありません。神権に搭載物を届けてほしいと望んでおられるのです。ロケットの小さな欠陥が原因で使命を果たせなくなることがあります。密封装置の脆弱化や材質疲労によってロケットに不具合が生じることがあります。神権をそのような不具合の原因から守るために、神は神権の授与と神権の行使を守っておられます。神権の授与は神権の鍵、すなわち会長会の人に与えられる権利によって守られます。神権の行使は同様に神権の鍵によって守られますが、神権者が交わす制約によっても守られます。神権の行使は神権の鍵と制約の両方によって管理されるのです。人に与えられる神権の責任は個々の神権者に与えられ、その神権者から切り離すことができません。神権は組織立っていない制御不能な力の源ではありません。アロン神権もメルキゼク神権も共に制約によって受けます。 神が条件を定められ、人がそれを受け入れます。大まかに言えば、真権者が誓約を交わすのは、神が御業を行われるのを助けるためです。この真権時代の初期に、イエス・キリストは真権の誓約についてこう述べておられます。それはあなた方のために、またあなた方のためだけでなく、全世界のためにも、あなた方に確認されているものである。彼らは私のもとに来ないからである。ここで真権の目的は、回復された福音を受け入れれるよう助けることで、人々をキリストのもとへ招くことであると教えられています。私たちに真権が与えられているのは、天の御父の子供たちが罪の重荷から解放され、キリストのようになるのを助けるためです。真権を通して、福音の誓約を交わし、守り、また福音に関わる儀式を受けるすべての人の生活に、神聖の力が現れます。このようにして、人はキリストのもとへ来て、清められ、神と和解するのです。搭載物を届ける真権を通して私たちはキリストの贖いの力に預かります。神と交わす誓約は奥が深く厳粛なものです。人は敬い尊ぶ気持ちでそのように誓約に備え、そのような誓約について学び、そのような誓約を交わす必要があります。誓約は人が全力を傾けてそれに従うという約束です。イギリスの劇作家ロバート・ボルトの言葉を言い換えると、人はある約束を極めて例外的に命がけで守りたい時にだけ誓約を交わします。約束の真実性とその人自身の徳の間に強いつながりがあることを示します。人は誓約を交わす時、手をお椀の形にして水を蓄えるように自分を保っているのです。指を広げてしまうと自分自身を再び見出せなくなってしまいます。誓約を破る人は捧げることのできる自分自身も申し出ることのできる保証もなくなってしまうのです。アロン神権者は悪を避け神と和解できるよう周囲の人を助け、メルキゼク神権を受けるために備えることを誓約します。アロン神権者は教え、バプテスマを施し、教会員を強め、福音を受け入れるよう周囲の人に勧めるときに、こうした神聖な責任を果たします。これらがロケットの機能を果たしていることになります。これに対して神は希望、許し、天使の働き、悔い改めとバプテスマの福音の鍵を約束されます。メルキゼデク神権者はアロン神権に関連するすべての責任を果たし、メルキゼデク神権のメシを尊んで大いなるものとすることを誓約します。そのために誓約に関連するすべての戒めを守ります。そうした戒めの中には、神の口から出る一つ一つの言葉に従っていき、永遠の命の言葉を熱心に心に留めること、イエス・キリストとその末日の技について証しすること、自慢しないこと、そして救い主の友となり、友がそうするように救い主を信じることが含まれます。これに対し、神はメルキゼデク神権者が神の奥義を理解する鍵を受けることを約束されます。メルキゼデク神権者は完全になり、神の御前に立つことができます。救いの技にあって自らの役割を果たすことができます。イエス・キリストは真権者の前に道を備え、真権者と共にいてくださいます。聖霊は真権者の心の中にあり、天使は真権者を支えます。真権者の肉体は強められ更新されます。真権者はアブラハムの祝福を受け継ぎ、妻と並んで、またイエス・キリストと共に天の御父の王国の共同の相続人となります。これらは尊く大いなる約束です。これほど大いなる約束は想像することもできません。メルキゼデク神権を受けるすべての人に、神は聖子と共にご自身の誓約に伴う約束を確認しておられます。この聖子はメルキゼデク神権だけに関係するものであり、この聖子により誓いを立てるのは神であって神権者ではありません。この特異な状況には神の神聖な力と権能が関わってくるため、 神は聖詩を使い、すなわちご自身が使うことのできる最も強制力のある言葉を使って、神の約束は拘束力があり撤回できないことを断言しておられるのです。神権の制約を破り、これから完全に離れてしまうことによって生じる結果は重大です。神権の召しに対していい加減であったり無関心であったりすることは、ロケットの部品に材質疲労を生じさせるようなものです。そのような態度では使命が果たせなくなり、神権の制約を危険にさらすことになります。神の戒めを守らないと制約を破っていることになります。悔い改めることなく制約を破り続ける人に対して約束された祝福は取り下げられます。数年前、私は神権というロケットとキリストの贖いの力から恵みを受ける機械という搭載物との関係をもっと完全に理解できるようになりました。ある週末、私には2つの割り当てがありました。1つはある国で最初のステークを組織すること、もう1つはその国で1人の若い男性を面接し、何も問題がなければ神権と神殿の祝福を回復することでした。この若い男性は10代で教会に加わりました。伝道に出て立派に奉仕しました。しかし伝道から帰った時に道を誤り、教会の会員資格を失いました。数年後、彼は本心に立ち返って、愛にあふれる指導者と心優しい会員の助けにより悔い改めてバプテスマを受け、教会に再加入しました。その後、神権と神殿の祝福を回復してもらえるよう申請を行いました。私たちは集会場で土曜日の午前10時に会う約束をしました。私がその前に行われる面接のために到着した時、この男性はもう来ていました。もう一度神権を授かりたいと切に望み、待ちきれなかったのです。面接の時、モンソン大官庁が個人的に申請書に目を通し、面接を承認したことについて書かれた手紙を見せました。それまで感情を表に出さなかったこの若い男性は涙を流しました。それから私はこの面接の日付は彼の人生で何の公的な意味も持たないと告げました。この男性は戸惑いの表情を見せました。私が彼の祝福を回復した後、彼の会員記録には最初のバプテスマ、確認、神権の聖任、そしてエンダーメントの日付しか記されないと伝えました。彼はまた声を詰まらせました。私は教義と誓約から読むように言いました。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私もそれを思い起こさない。人が罪を悔い改めたかどうかはこれによってわかる。すなわち、見よ、彼はそれを告白し、そしてそれを捨てる。3度目に彼の目に涙が溢れました。それから私は自分の手を彼の頭に置き、イエス・キリストの皆とメルキゼク神権の権能、並びに教会の大官庁からの承認のもとに、彼の神権と神殿の祝福を回復しました。私たちは心の奥底から湧いてくるような喜びを感じました。彼はもう一度神の神権を持ち、行使する権能が与えられたことを知ったのです。神殿の祝福がもう一度完全に機能するようになったことを知ったのです。はつらつとした態度で全身が光り輝いていました。私は彼のことを心から誇りに思い、天の御父がどれほど彼を誇りに思っておられるか感じることができました。その後、ステークが組織されました。どの集会にもたくさんの熱心で忠実な生徒が出席し、素晴らしいステーク会長会が支持を受けました。しかし私にとって、その国で最初のステークを組織するという歴史的な機会は、あの若い男性の祝福を回復した時に感じた喜びの前に影を潜めました。私はステークを組織する目的、あるいはどんな形であれ神の神権を行使する目的は、天の御父とイエス・キリストの御業、すなわち神の子供たち一人一人に贖いと生栄の機会を提供するというお二方の御業を助けることだと理解できました。 搭載物を届けるのがロケットの目的であるように、神権はイエス・キリストの福音を届けます。そして全ての人が誓約を交わし、関連する儀式を受けられるようになります。キリストの贖いの血は私たちが聖霊による清めの影響力を経験し、神の約束しておられる祝福を受けるときに私たちの生活で効力を発揮することができます。あなた自身が福音のリポート儀式に従うことに加え、神権の誓約を交わし守るよう皆さんにお勧めします。神の聖旨と神の約束を受けてください。神権者としての責任を尊んで、大いなるものとし天の御父とイエス・キリストを助けてください。神権を使って人々に救い主の贖いの力から恵みを受ける機会を届ける助け手となってください。そうするときに素晴らしい祝福があなたとあなたの家族にもたらされるでしょう。贖い主が生きておられ、この技を導いておられることをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。